3面4インターネット通信販売によるトラブルに注意。困った時はご相談を。消費生活センターでは相談が多い事例や国で注意喚起している事例を市 LINE 公式アカウントなどで発信しています。利便性が高いインターネット通信販売、ネット通販は利用者が増え続けていることに伴い、トラブルの件数も増えています。ネット通販を利用する際は注意しましょう。なお、消費生活についてお困りの場合は、消費生活センターへご相談ください。問い合わせ、消費生活センター、電話7158-0999。事例が2つ挙げてあります。事例1、1回だけのつもりが定期購入に。動画投稿サイトで以前から気になっていた健康食品の定期縛りなし、今だけお得という広告を見かけた。早速注文して使い始めたが、あまり効果はなかった。しばらくして同じ商品が届いたため、契約を確認すると、回数の縛りはないが、期間中に解約しない限り、自動更新で商品が届く契約になっていた。事例2、値下げの条件が複数回の購入だった。SNS を見ていたら、以前から気になっていた美容クリームの今なら 30% オフという広告が出てきた。早速注文してしばらくすると、再度同じ商品が届いた。確認すると、定期購入になっていたため、解約の連絡をしたところ、解約はできるが、初回の割引の条件が複数回購入のため、定価との差額を支払う必要があると回答があった。ネット通販のトラブルに合わないためのアドバイス。いずれの事例も利用規約や契約条件を確認していないことから発生したトラブルです。ネット通販は各会社が定める利用規約に従うことになります。購入前に最終確認画面、契約条件が記載されている画面で次の項目を必ずチェックしましょう。6つあります。1、定期購入になっていませんか？2、定期購入の場合、期間や回数は確認しましたか？ 3. 商品の内容や個数、支払い総額、配達予定日は確認しましたか？ 4. 解約の際の連絡手段を確認しましたか？ 5. 返品特約や解約条件を確認しましたか？ 6. 利用規約の内容を確認しましたか？また、注文直前にクーポンでもっとお得にというメッセージとともに表示されたクーポンを利用すると、契約条件が変更になる場合があります。一度確認したからと安心せずに、その都度しっかり確認し、最終確認画面や広告の表示はスクリーンショットなどで残しておきましょう。5. 国民年金の任意加入制度。ゆとりある老後を送るために。60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、老齢基礎年金を満額受給できない場合などで、年金額の増加を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。 60歳の誕生日の前日から手続きすることができ、申し出のあった月からの加入となります。また保険料の納付方法は口座振り替えが原則となります。対象、次のすべてを満たす方。1、日本国内に住所を有する60歳以上、65歳未満の方。2、老齢基礎年金の繰り上げ受給をしていない方。3、20歳以上、60歳未満の保険料の納付月数が480月未満の方。4、厚生年金保険や共済組合などに加入していない方。5、日本国籍を有しない方で、在留資格が特定活動、医療滞在または医療滞在者の付き添い人や、特定活動、観光、保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者で滞在する方でない方。なお、外国に居住する日本人で20歳以上、65歳未満の方なども加入することができます。詳細はお問い合わせください。持ち物、基礎年金番号のわかるもの、基礎年金番号通知書、年金手帳など、預貯金通帳、金融機関の届け出印、本人確認できるもの、申し込み、市役所保険年金課または松戸年金事務所、問い合わせ、保険年金課、電話 7150-6110、ID10006211、松戸年金事務所、電話 047-345-5517。 6. 障害年金をご存知ですか？病気や怪我などによる障害のある方の生活を支援。障害年金は、病気や怪我などによって障害が残り、日常生活や働くことが困難になった方の生活を支えるために支給されます。障害者手帳をお持ちでない方でも、要件を満たしていれば、障害年金を受けることができます。請求・相談先は、障害の原因となった病気や怪我の初診日が国民年金第1号被保険者機関の方と、20歳未満または60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない機関の方は、市役所保険年金課、厚生年金等被保険者機関または国民年金第3号被保険者機関の方は、松戸年金事務所です。国民年金第1号被保険者とは、20歳以上、60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方などのこと。国民年金第3号被保険者とは、国民年金加入者のうち、厚生年金等被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者のことです。詳細は日本年金機構のホームページをご覧になるかお問い合わせください。対象、次のすべてを満たす方。1、障害の原因となった病気や怪我の初診日が国民年金加入機関、厚生年金等加入機関、または20歳未満、もしくは日本国内に住んでいる60歳以上、65歳未満の方で年金制度に加入していない機関の間にある方。2、保険料の納付要件を満たしている方。3、障害認定日などにおいて法に定める一定の障害の状態にある方。問い合わせ、保険年金課、電話 7150-6110ID100-628 松戸年金事務所電話047-345-5517。7、市からのお知らせ。9項目あります。1、青色回転灯付き車両による夜間パトロールに関するアンケートを実施。流山市防犯協会連合会では、昨年度千葉県内で発生した連続強盗事件を受けて、青色回転灯付き車両による夜間パトロールを実施しています。市内の防犯対策強化のため、このパトロールに関する皆さんのご意見をお聞かせください。いただいたご意見は今後の防犯対策の参考とさせていただきます。実施期間3月1日から4月30日。回答方法、電子申請。電子申請の二次元コードがあります。問い合わせ、コミュニティ課、電話 7150-6076。 2、春季全国火災予防運動を実施。急ぐ日も、足止め、火を止め、準備よし。3月1日から7日に、春の全国火災予防運動が実施されます。この期間に合わせ、消防署と消防団が火災予防を呼びかける広報パトロールを行います。空気が乾燥しているこの季節は、火災が発生すると被害が大きくなりますので、より一層の注意が必要です。この機会に今一度火の元に注意お願いします。昨年、市内では32件の火災が発生しました。前年比7件増加。出火原因は電気関係による火災が多くなっています。日頃から電気機器の取扱説明書をよく読み、正しく使用しましょう。問い合わせ、消防本部予防課、電話 7158-0270。3. 流山市プレミアム商品券は3月10日までにご利用を。利用期限を過ぎると同商品券は失効となり、購入金額分を含むすべての残高が利用できなくなります。PayPayアプリから商品券の残高を確認の上、期限までに必ずご利用ください。なお、商品券の払い戻しはできませんので、ご注意ください。問い合わせ、PayPay カスタマーサポート窓口、フリーダイヤル 0120-990-634、ID10513241。 4、江戸川台駅東口周辺地区再整備事業に関する説明会を開催。江戸川台駅東口周辺地区再整備事業について、事業の進捗状況や今後の計画を地域の皆さんに説明します。日時3月19日木曜18時30分から20時30分。3月20日祝日9時30分から11時30分。場所江戸川台福祉会館、定員各60人、先着順。申し込み、市ホームページから電子申請、またはまちづくり推進課へ電話、メール。問い合わせ、まちづくり推進課、電話 7150-6090、メールアドレス、都市整備、TOSHI、seibi@city.nagareyama.chiba.jp ID10526777。 5. 市民活動団体公益事業補助金事業報告会を開催。市では 地域が抱える社会的課題の解決に向けて、市民活動団体が自発的に行う広域的な事業を公募し、流山市民活動団体公益事業に認定された事業に補助金を交付しています。令和7年度に認定した事業の報告会をプレゼンテーション形式で開催します。今後申請を検討されている市民活動団体や事業に関心のある方はぜひお越しください。日時3月22日日曜13時から、場所障害学習センター流山エルズ、申し込み不要、手話通訳、要約筆記、1歳から就学前時の一時保育はあり、3月2日12時までに市役所コミュニティ課へ要申し込み、問い合わせコミュニティ課電話 7150-6076、 ID 1052330、 6. 子ども誰でも通園制度がスタート。利用には事前に認定申請が必要です。子どもの育ちを応援する子ども誰でも通園制度が4月から全国で始まります。市内の対象施設は準備が整い次第順次公表していく予定です。なお本制度の利用には市の認定を受ける必要があります。利用方法や申請方法など詳細は市ホームページをご覧ください。対象、市内在住で保育園などに通っていない6ヶ月から2歳の子ども。利用上限、月10時間。問い合わせ、保育課、電話 7150-6124、ID 1050-686。 7. 株式会社東日本銀行での公金の取扱いを変更。株式会社東日本銀行での公金や上下水道料金の納付書による窓口納付は、地方税統一 QR コード付きの納付書を除き、3月31日をもって取り扱いが終了しますのでご注意ください。なお、地方税統一 QR コード付きの納付書は引き続きご利用いただけます。また、口座振替による納付は取り扱いを継続するため、口座変更の手続きは必要ありません。なお、QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。問い合わせ、財政調整課、電話 7150-6071。 8. 4月25日土曜、休館中の博物館が再開。改修工事のため休館中の博物館は4月25日に再開します。ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。問い合わせ、博物館、電話 7159-3434、ID 1001785。 9. 猫は正しく飼いましょう。猫の放し飼いや飼い主のいない猫への餌やり、それらに伴う近隣トラブルなど、猫に関する様々な問題が発生しています。トラブルを未然に防ぐために、正しい猫の飼い方を心がけましょう。猫の屋内飼育の報告法など、詳細は千葉県ホームページをご覧ください。正しい猫の飼い方、5つあります。1. 最後まで世話をする。2. 室内で飼う。3. 不妊・去勢手術を行う。4. 予防接種・健康診断を受けさせる。5. 迷子札やマイクロチップを装着して飼い主を明らかにする。問い合わせ、環境政策課、電話 7150-6071。 6083、市からのお知らせ終わり。